松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はラオスからのレポートです。ラオスという国、皆さんご存知だと思いますが、実際にラオスがどんな街でどんな文化があって、そしてどんな観光スポットがあるのか、あまりご存知ない方多いんじゃないでしょうかと言ってる私も実は詳しくは知らないんですけれどもね。ただアメリカ、イギリスの雑誌では行ってみたい国ナンバーワンと称賛され、根強い人気を誇っている、そんな国です。今日はラオスにお住まいのフラワーレポーター岡田信正さんにラオスについてお話を伺いたいと思います。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの岡田さん、サバイディ。
あ、サバイディ、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さてこのサバイディというのはラオスのご挨拶なんですよね。
はい、
こちらは何語になるんでしょうか。
これラオス語なんですけども、
はい、
実はタイの、田舎の言葉ですね、イサン語っていうんですけども、タイの東北部、北の言葉、これがラオスほとんど一緒です。
なるほど、じゃあもうほとんど。
ですので、まあ、タイ語の田舎と、まあ、同じ言葉ですね。でもラオス語です。
はい、さてそちらは今何時頃でしょうか。は
い、今日本と2時間差ありますので、午後2時過ぎたところですね。
はい。ラオスのこの時期の気候というのは暑いんでしょうか。
はい、今ですね、4月から10月まで雨季になっておりまして、非常に暑いです。ムシムシしてます。今日はちょっと涼しいんですけども、今日は28度ぐらいで、まあ、雨は1日ライダースコールは1回降るぐらい。で11月からはちょっと寒気、11月から3月は寒気になりまして、雨ほとんど降りません。で特に去年はすごく寒かったです。手袋いるぐらい夜は寒いです。
そう
申しましても12、3度から17、18度なんですけども、まあ、こういう感じですね。今暑いです。
はい、さてまずラオスという国が位置的に言うとどういった場所にあるのか、岡田さんご説明いただけますか。
はい、はい、これ、アジアのへそと言われておりまして、国境がですね、ベトナム、カンボジア、タイ、中国、ここに陸路が全部つながってます。場所としましては、よく皆さんご存知、タイのバンコクから北に向かって600キロのところになります。
岡田さんがお住まいなのは、はい、ラオスの中の何という町なんでしょうか。
はい、首都のビエンチャンというところです。
このビエンチャンというのはどんな町ですか。
はい、はい、
このビエンチャンというのはどんな町でしょうか。
はい、ここですね、先ほど申し上げた首都でございまして、と申しましても国の人口が600万人しかいません。東京の人口より少ないです。ビエンチャンの人口は今50万人と言われています。ですね、非常にですね、静かなところでして、ちょっと申しますも本当に静かなところです。実はもうタイの国境からすぐでして40分ぐらいでもうタイに行けます。で街の中にメコン川が流れてまして、川の向こうはもうタイです。タイがすぐ見渡せる状況、そんなところです。で昔フランスの植民地を受けてましたので、街の中はちょっとフランス調の感じで、割とおしゃれな建物が多いですけど、はい、
ラオスの皆さんというのは国民性というのはどうなんでしょうか。
はい、国民性ですが、非常にですね、おっとりしてます。よくね、タイでよく言われるどうってことないっていうマイペンライ精神なんですけども、それよりさらにマイペンライ精神がすごくてですね、まあ、こんな例があるんですけど、世界でやっぱりビジネスやりにくい国の中で10番120位ぐらいに入ってました。雑誌出てましたけど、まあ、それがおっとりしてます。はい、
なるほど。そしてニューヨークタイムズなど、はい、欧米では、ね、行ってみたい国ということで注目を集めていますけれども、はいはい、やはりそういった国民性も魅力だと思いますが、岡田さんが感じるラオスの魅力というのはどういったところにあるんでしょうか。
はい、ですね、まあ、魅力ですよね。まあ、本当に本当に人が優しくてですね、 よく東南アジアで見られる一昔前の日本ってまだあると思うんですけど、それよりさらに一昔前という感じで、
うん、
まあ、私たちが生まれる頃の前のような感じだと思います。まだまだですね、国としては。はい、
あのタイムスリップしたような気持ちになるというふうにも聞いてるんですが。
はい、はいはい、そうですね、まあ、首都はですね、まあ、車も走ってますし、まあ、欧米人の方もお店たくさんされていますので、うん、まあ、まあ、そんなにかなり感じないんですけど、少しちょっともう10キロぐらい離れるともう電気も通ってないこともあるぐらいですので、
うん、
もう本当にあのどうやって生活しているんだろうというようなところもたくさんあります。まだまだいっぱいあります。
あのそういった中でラオスの観光スポットといいますとどういったところがありますか？
はい、観光ってやっぱり一番代表的なのは、ビエンチャンですね。さらに、上北に350キロ行ったところ、グアンプラバンという世界都市の、すみません、世界遺産の街があります。そこが一番あの必ず欧米人、そうですね、来られた場合に必ず訪れる街ですね。
うん、
はい、
あのラオスには世界遺産が2つあるんでしたっけ？
はい、ルアンプラバンというところと、このラオスビエンチャンの南に、400キロぐらいのところに、ね、タクセっていう町があるので、そちらにワットプーっていうお寺があります。ワットプーっていう、はい、それが世界遺産です。
なるほど、はい、あの実際この観光に行って、はい、でその世界遺産を見に行くというのがこう主な目的っていう方が多いんですか？
はい、そうですね、まあルアパラバーの方はですね、世界遺産、町が世界遺産になってまして、まあ、これが世界遺産だっていうわけでもないんですけど、やはりその町の中に流れるそのメコン川に合わせて、まあ時間がゆっくり流れてるありますので、まあ、非常にゆっくりしていただけるところがやっぱり人気あると思います。はい、
なるほど。あの岡田さんがおすすめするスポットっていうのはどこかありますか？
はい、あ、はい、ですね、まああのまあまあ、私自身希望したわけじゃないですけど、まあ、ちょっとあの会社の命令もあったんですけども、
はい、
まあ、今となっては良かったと思ってます。
うん、あの、はい、基本的にはその世界遺産にやはりこう回るというのが基本ベースで。
そうですね、はい、
はい、でもやっぱりこう、
まあ、そういう旅行者の方が多いです。はい、
うん、なんかその他にこうちょっとここは面白いよっていうような場所ってあったりしますか？
面白いところですか？はい、そうですね、まあ、日本のお客様なんですけども、まず日本島国ですので、全くその陸路で海外行くっていうことは全くできないと思うんですけども、こちら来られますと、はい、まあ、実はラオスの方からもう国境近いですので、
はい、
まあ、そのメコン川にタイにかかる橋がかかってるんですけども、まあ、その橋の上歩いてちょっと国境の境目行ったりとかですね、逆に鉄道がタイまでつながってますんでね、まあ、鉄道乗っていただいてちょっとタイ行っていただいてすぐ戻ってくるって、まあ、そんなちょっと国境越えですね、
陸
路国境越えしたりとか、
も
うそういう非常に面白い体験ができます。
なるほど、あの本当にね、いろんな国と接しているラオスですからね。
はい、そうです、はい、そうですね、
面白いですよね。はい、あのラオスの方々は日本に対してはどういった印象を持ってるんですか？
はい、あの日本はですね、やはりね、一番行きたい国ナンバーワンだと思います。やっぱり夢の国って言ってます。
あ、そうなんですね。
はい、その中で日本語勉強してる学生もいっぱいいます。
うーん、
はい、
その日本語を学ぶような学校というのもラオスにはいくつかあるんですか？
あ、はい、日本語の学校 3,4 校ありまして、あとも大学、国立大学の中にも日本語学科ってあります。そこで勉強して、さらに、夕方から、民間のところに行って勉強するけども、あ、
すごいですね。すごい勉強熱心な方々ですね。なるほど。
本当にこちらの人っていうのは、まあ、そうですね、おっとりして非常に仕事もゆっくりなんですけども、やっぱり言語を覚えるの早いんでびっくりします。
うーん、
漢字も読めたりとかするもんよくて、
すごい、はい、飲み込みが早いですかね。
あ、そうです、はい、全くです。はい、
なるほど。いやでもね、まだまだ行ってみないとわからない、はい、こうラオスの魅力というところはあると思いますからね。
はい、そうですね、
はい、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいなと思いますが、はい、今日は岡田さんお忙しい中、はい、本当にありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。はい、
今日のワールドフラワーズネットワークはラオスにお住まいのフラワーレポーター岡田信正さんにお話を伺いました。